ある神の言葉の朗読とその解き明かしをいたします。今朝はヨハネによる福音書14章15節から18節までです。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私イエスは父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私イエスはあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。主の御言葉です。主よ、感謝します。今日はペンテコステ、聖霊が私どもに送られた、そのことをご一緒に記念し、祝う、そのような、キリスト教会の一つの大切なお祭り日ですね。唯一の生ける神様は、父子聖霊なる神様です。父子聖霊なんですけど、一人の神様です。で、そのことを、その事実、真実を、御子イエス様が、明瞭に言い表している箇所の一つが今朝の聖書の箇所、特に16節17節です。私イエスは父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊であると。なぜこういうことをイエス様が弟子たちにお伝えになったのか。それはこの時までに、後でも言いますけども、これはもうイエス最後の晩餐の食卓でイエス様がずっと弟子たちにいろいろとお話をされている、そういう場面なんですね。ですからこれから十字架にかかるというその3日前、木曜日にかかって、翌日十字架にかかって、ごめんなさい、それから3日目によみがえられるんですけども、十字架にかかるもう直前ですね、前夜に語られてるんですけど、どうしてこういうことをお語りになるかというと、これまでに何度も何度もイエス様は、私イエスはあなた方のところから一時去ります。あなた方を置いて、他のところ行きますと、そのようにおっしゃってるからなんですね。イエス様が弟子たちのところから一時いなくなる。でも大丈夫と、私イエスは、また父なる神様は、私が去っていってもあなた方が大丈夫なように私は手を打っていると。それが今日のところの大事なところですね。私、御子なる神イエスは父なる神様にどんな手を打っているかというと、私は父にお願いをすると。そうしたら父なる神様は、私イエスとは別の、しかし私同様にあなた方を助けてくれる弁護者、慰め主、助け主、それは真理の霊と呼ばれたり、聖霊と呼ばれたりする、そういうお方をお使わしになる。これがあらかじめあなた方のために手を打っているという計画なんだと。イエス様は何度も、私イエスは一時あなた方のとこから去ると、そう予告され続けました。何度もそう弟子たちにおっしゃいました。 弟子たちは取り残されるわけですね。で、18節で、私、イエスは、あなた方を、そうなんだけれども、みなしごにはしておかない。あなた方のところに、また戻ってくると。だから、安心せよ。ちゃんと手を打ってるからと、こうイエス様は伝えてくださっています。みなしごっていう言葉がありますよね。みなしご。これはギリシャ語では、オルファノスと言います。オルファノス。これが、新約聖書の原文のギリシャ語です。オルファノス。これがもうほとんどそのまんま英語でオーファンになってますね。これは、オーファンというと、孤児、みなしごのことを言います。このオルファノスというギリシャ語が、まあ、ほとんどそのまんま英語になって、今オーファンという言葉が使われています。あなた方を決してオーファンノス、みなしごにはしない、ちゃんと手を打ってあるからと、こうイエス様はおっしゃるわけです。しかし、そうおっしゃられても、これを聞いている時の弟子たちは何を言ってるんだろうか。実は分かんないんですね。あんまり。いや、ほとんど分からない。旧約聖書には、未亡人、みなしご、孤児、旅人、寄留者、こういう弱い立場の人々を大事にするように、ないがしろにしないように、という主のご命令が、何度も何度も出てきます。弱い立場にある人々に対しての愛と配慮の手を、あなた方は手を閉じてはいけない。手を開いて、弱い立場にある人々を配慮しなさい。まあ、なかなか世の中はそうじゃないですね。弱い立場の人々がないがしろにされていくと。国もそんな感じですよね。医療費のことについても何にしても、弱い立場の人々は、あるいは私も高齢者ですけども、高齢者も我慢してくださいと。弱い立場の人がないがしろにされていくと。しかし、それは神様的なものの見方、考え方じゃないんですね。大原則、それはみなしご、孤児、オルファン、そういう弱い立場の人々はみんなで大事にしなければいけない。みんな弱い立場にみんななるんだから、だから弱い立場の人々をみんなで支え合わなければいけない。これが聖書の大原則です。で、その弱い立場のみなしごという状態、頼りにしていた親から見捨てられると言いましたが、親がいなくなっちゃう。そういうみなしご、孤児の状態は心細いんですけども、今まで頼りにしていたイエス様が弟子たちのところから去っていくと、何度もこう言われるわけです。取り残されたら、私らみなしご状態になるじゃないかと、こう心細くなるわけですね。そんな状況の中でイエス様は大丈夫と、もともとそのことについては手を打っているからと、それが今日のイエス様のお言葉です。それが永遠からの神様の救いのご計画だからですと、イエス様は今日のところではっきりおっしゃっています。エデンの園で、人が罪を犯してから、誠の神様から人は、本当のあるべき麗しい親子関係にあったんですが、そこからこう、外れてしまいました。 家出状態ですね。親から出ていく。もう親父なんかどうだっていいと、俺は好き勝手に生きていくんだ。これが罪人です。お父さんは、親はどう思うか。神様のお心には、そんな家で息子、家で娘になった、そういう息子娘たちがご自身のもとに戻ってくること、これを神様は本心から願い続けている。これが神様の悲願ですね。人が罪を犯す前から神様の心の中にある思いというものはそこなんですね。人が決して罪を犯す前であっても、神様のお心は人が神様と共に麗しい親子関係の中で、麗しい間柄の中で、父なる神様に安心して頼って、そして父なる神様との麗しい間柄の中で、このお方に頼りながら安心して生き生きと本当の充実感を持って生きるようにと神様は人をお作りになったわけです。そしてその間柄の中に生きられるようにと、エデンの園という、そういう共に生きる場所、神と人が共に生きる場所を神様はご用意くださいました。しかし人はそういう良い状態からも出ていきたいと、こう罪のそそのかし、サタンのそそのかしに乗って出ていっちゃったんですね。家出息子、家出娘になってしまったのです。神様との交わりを捨てて、本当に頼りになるお父さんを捨てて、そして家出娘、家出息子となる。で、神様がお父さんですから、神様のところで神様に頼っていれば、神様が父ですから、必要なものは何でも備え与えてくださるんですけれども、人はその神様はいらないと、こう言って、神様がそれまでにいろんなものを与えてくださいました。衣食住、経済、いろんなものを与えてくださってましたが、そのものを自分の頼りになるものとしていくわけですね。お金があれば大丈夫、地位や名誉があれば大丈夫、学歴があれば大丈夫、ちゃんとした会社に入っていれば大丈夫とか、健康さえあれば大丈夫とか、神様が与えてくださるいろんなお恵みそのものを自分の神のようにしてしまって、それに頼っていく。これ実は神以外のものに頼りますので、これを偶像礼拝と言います。なんか他の宗教に入って偶像の神々を拝む、それだけが偶像礼拝じゃなくって、神様以外のものに頼ってしまう、それに依存してしまう、これは偶像礼拝なんですね。そんな罪人をどのようにして神様ご自身の懐に連れ戻すか、どんな計画でそれをどうやって実行していこうか、最終的に神様の本心を実現へと至らせることができるか、その神様の本心が旧約聖書の旧約聖書から新約聖書に至るまでの66巻の聖書でこんなことが書かれてるんですね。どうやったら罪人が神様の懐に帰ってくるだろうか、そのためにどういう手を打てばいいか、どういう順序で人が帰ってこれるようにしたらいいか、人が神様から離れてしまいますと、神ではないものに頼ってしまいますので、不安が生じます、恐れが生じます、また傷つけ合います、傷つけられます。そういう中で私どもは誠の神様から離れてしまったがゆえに、いろんな悲しみ、苦しみ、悲惨を味わうわけです。そうした家出息子、家出娘状態の我々がどうやっ たら神様のもとに帰ってこれるか。これを主なる神様の大救出作戦って言いましょうかね。神様の大救出計画。我々を、そういう罪人をどうやったら神様のもと、懐に帰ってこれるだろうかというのが神様の大救出プロジェクトなんですね。で、それが聖書という書物に記されているわけです。罪人の罪のお支払いを完全にイエス様が果たしてくださる。これ十字架と復活ですね。それで、神様の完全なお支払い、罪の刑罰、罪の後始末、これを全部イエス様が落とし前をご自分の無限の価値ある命でつけてくださったんですね。これが神様の大救出プロジェクトのステップ1です。大救出プロジェクトのステップ1がイエス様によって我々の全ての罪の償い、神様の怒りを全部代わりにイエス様が飲み込んでくださるという、これは神様の大救出プロジェクトのどうしてもまず最初にしなければいけないステップ1。このステップ1がいよいよ完了するという、ですから十字架と復活ですね。このステップ1がいよいよ完了するという3日前の木曜日、イエス様は今日のこのメッセージを語っていらっしゃいます。ですからこの3日前、あと3日したらこのプロジェクトの中のステップ1が完了するわけです。ですからイエス様は力を込めて弟子たちに去っていくけども、でもその去っていくことはあなた方にとってはメリットなんだ。一生懸命こう言うわけなんですね。でも、弟子たちはその言葉はちゃんと覚えてるんですが、聞いたこの時は意味がわかんない。これが今日のヨハネの14章、あるいはヨハネの14、15、16、17とこう続くわけです。イエス様の告別説教と言われますがね。イエス様は弟子たち、罪人たち、私たちが確実に父なる神様との親子関係の中に戻れるように、そのように父なる神様と御子なる神様は永遠から手を打っていてくださいます。ちゃんと計画を立てていてくださっています。それはどういう手の打ち方かというと、聖霊という助け主、弁護者、慰め主が送られてきたら、みなしごのような状態の孤独、心細さ、頼りなさ、こういうものがなくなると。私イエスがあなた方と共に地上を歩んだ時、その時以上に安心して充足して力強く、あなた方弟子たち、罪人たちは安心して健やかに生きられるようになる。聖霊という私イエスと同じような助けをあなたに与える、その聖霊を私が送るようになったらそうなりますよと。かつて、というかこの時ですね、イエス様が地上を歩まれた時、一緒に旅をされました。寝食を共にされました。イエス様はいろいろは笑わせてくださったり、慰めてくださったり、天の国の話をしてくださいました。その時、弟子たちは安心して過ごしていたわけですね。だけども、イエス様は去っていって、聖霊が与えられたら、あの時以上の安心感の中にあなた方は生きられるようになる。そういう手をちゃんと打ってるんだと。その約束が18節。私イエスはあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくると。こうイエス様はこの時おっしゃってますね。この約束。 で、この18節の私イエスはあなた方をみなし子にしておかない、あなた方のところに戻ってくるというこの約束と、その前におっしゃった16節17節のお約束、私イエスは父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、この方は真理の霊である。この二つは連動しています。同じことを言っていると言ったらいいでしょうかね。ですからイエス様はこうおっしゃってるわけです。私イエスは永遠からの救いのプロジェクトステップ1をこれから間もなく完了させます。そしてよみがえったらならば、40日間あなた方と一緒に過ごして、私イエスがよみがえったことをあなた方にはっきりと示していきますと。しかし40日後、天のもともとの住まいに私は引き上げられます。もともとの住まいに私は戻っていきます。だけどもあなた方は心配いりませんと。天の父と私イエスは、私同様に、いや、私イエスがあなた方と一緒にいた時以上にあなた方を慰め励ましてくださる真理の霊、聖霊をあなた方に与えますと。で、この真理の霊を私イエスはあなた方にやがて与えますとおっしゃってますでしょ。で、このことは、それは私イエスが天に戻って、天から今度は見えない聖霊という慰め主、助け主、弁護者としてあなた方のところに戻ってくるということを言ってるんだと。これがイエス様がお伝えになりたいことなんですね。イエス様がお使わしになるわけです、聖霊を。しかし、その聖霊というお方は、神秘なんですけども、イエス様が天に上げられた後、目に見えない姿で、聖霊という目に見えない姿で戻ってこられる。そのことをイエス様はおっしゃってるんですね。なんか知らない同僚を送るっていうんじゃなくて、イエス様ご自身が聖霊という見えないお姿に変容して、私のところに戻ってきてくださると。だから私イエスがあなた方のところに見えざる聖霊として戻ってくる。そうしてあなた方が安心して過ごせるようになる。また、今まで私イエスが言っていたあのこと、このことが、あ、なるほど、そういうことだったのね、と理解ができるように、私は聖霊という姿で戻ってきて、あなた方に年頃に説得すると、説明する。これがステップ2です。ステップ1はイエス様が我々の罪の落とし前をつけてくださるってこと。これステップ1。それが済んだならば、イエス様は天から今度は見えざる聖霊となってきてくださって、イエス様がなしてくださった落とし前がどれほど私にとってありがたいものであるかということをちゃんと分からせてくださると。聖霊という姿で来てくださることによって、これがイエス様の父なる神様の永遠の救いのプロジェクト、ステップ2です。これ逆じゃダメなんですね。まずは落とし前をつけると。で、そうすると、あの十字架と復活というのが弟子たちは目の前で見てるわけですけども、まだよくわかんないんですね。でも、ステップ2になって、イエス様が聖霊という見えない姿で来てくださると、ああ、あのことはこういう意味だったのねと分からせられて、イエス様が救い主、唯一の救い主ですと、こう分からされて、我々は安心して過ごしていかれると。しかも地上にいるときには、地上のイエス様は非常に、さっきの天日の状態ですね。神ご自身であられるのに、ここにいるんだけども、同時に別のところにもいるっていうことは、イエス様はなされなかったんですね。 でも、イエス様復活されてから、高い状態になってからは、ここにおられると同時に、もうどこでにでも一緒にいてくださる、ということができるようになってくださいました。だから、とメリットがあるわけですね。今私どもここにイエス様いてくださいますでしょ？聖霊という見えない姿で。でもお隣韓国の教会の礼拝でもいてくださってるんですよ。アメリカの教会でもいてくださってるんですよね。今。これは大きなメリットです。一人のイエス様がある場所に限定されないで、全能の助け主、慰め主、救い主として私どもと共にいてくださることができるようなステップ2に進むと。これが手を打ってるから大丈夫だよというその打ち明けです。こうしてイエス様は地上におられる間、いろいろと父なる神様の救い、神の国、罪について、罪からの救いについて、イエス様は教え続けられました。ご自分が罪人たちの罪の償い、贖い、落とし前をつけるために、十字架で無限の価値ある命を弁償金としてお捧げくださる。そのために十字架にかかって命を捧げると。このことも何度も弟子たちにお伝えになってきました。約3年ぐらいの間でしょうかね。弟子たちと寝食を共にする中で。でも、その言葉は全部弟子たち覚えてるんです。心に刺さってるんです。でもその真意は分かんなかったんですね、その時は。弟子たちの理解の許容範囲を超えてる、そういうことからですので。しかし、ついにイエス様の十字架の死と復活の後、永遠からの大救出プロジェクトステップ2が実行されまして、聖霊が、イエス様が聖霊という姿でいらっしゃるようになると、それから弟子たちは聖霊によって、あの時おっしゃってたイエス様のお言葉、そしてイエス様は十字架にかかられて復活されたということ、その一つ一つの点がですね、一つの線になって、私の救い、あるいは人類の救い、全世界全宇宙の救いということと、点と点が線になってきれいにつながっていくわけです。理解できていく。イエス様はこうおっしゃりたいわけです。ほらね、以前から言っていたプロジェクト1が完成したでしょ。あなた方の罪の落とし前は全部私がもう済ませたでしょ。だからあなた方の罪の刑罰は完全にもうお勘定済みです。あなた方の心を開いて、そして救いの真理をあなた方がアーメンと受け取るようにすると。もうステップ2にこれから移ります。そうすると、これまで旧約聖書で約束されていたいろんな救いの計画、イザヤが言ったり、エレミアが言ったり、創世記で言われていたり、そういう救いのご計画、メシア予言、また、私イエスがあなた方に話していた救いの真理の数々、それを今私イエスは聖霊という見えざる姿になって、あなた方の魂の奥底に理解できるようにと、心の扉を開きます、あなた方の。で、ほらね、すべての旧約予言や、私イエスが何度も伝えてきていた救いの約束が、私イエスの十字架と復活によって全部かつての伏線ですね。全部あの伏線が回収されていきます、あなたの魂の中で。ああ、そうだったのかと。あの伏線も、あの伏線も、そしてあの伏線も全部イエス様の十字架と復活 そしてステップ2、イエス様が送ってくださるイエス様ご自身の見えざる姿である聖霊が来てくださるとき、すべての伏線が、なるほど、私の救い、全宇宙の救い、全世界の救いのためだったんだと、すべての伏線が回収されます。これが、旧約聖書、新約聖書、全体で言われていることなんですね。聖霊は、イエス様の霊、また真理の霊、イエス様の十字架と復活で一切の伏線が回収されて、神様の救いの壮大なご計画が実現したと。このようにイエス様は聖霊という見えない姿で聖書の言葉を一つ一つ用いながら私たちを説得してくださいます。本当でしょう、本当でしょう。この説得の役割を父と御子から送られてくる真理の霊、実はイエス様、見えざるイエス様ご自身でもあられるんですけども、これがイエス様の霊、聖霊の役割です。聖書に記されている一切の伏線を、今私どもは聖霊によって回収させていただいています。例えば、乙女が身ごもって男の子を産む、イザヤ書のあの伏線。あれは、マリアから生まれたイエス様のことなんだな、とか。もうすべての伏線ですよ。旧約聖書に、イザヤが言った伏線、エレミアが言った伏線、エゼキエルが言った伏線、モーセが言っていた伏線。そのすべての伏線が、点と点なんですけども、全部、ステップ2、聖霊が、という姿でイエス様が私どものところに来てくださったときに、その伏線がすべて回収されて、私の救い、全世界の救いにつながってたんですね。と、我々は、すべての全容を、神様の救いのご計画の全容を理解させていただけると。そのような、聖霊の時代に私どもは今生かされています。私どもは神様の救いの壮大さ、イエス様の愛の広さ、高さ、長さ、これがどれほどのものであるのか、また壮大な無限の真理、神様の計り知れないご存在、愛。そのほんの片隅しか私どもは今まだ見させられていません。大事なところは分からせていただいてるんですけどね。でも、どれほど神様の愛が大きいか、それはまだまだほんの少ししか私たちは分からされていません。でもイエス様が見えざる聖霊によって御言葉の真理を深く悟らせ続けてくださいます。そうすると私どもはますますイエス様が教えてくださる真理によって自由にされていきます。あなたを縛っていたのは仕事ですが、私はそこから自由にします。仕事が、上司が、出世、それがあなたを縛る王様じゃない。あなたの王は私イエスです。私に信頼しなさい。私はあなたを自由にします。すべての真理を一つ一つイエス様は悟らせてくださることによって私どもを自由にされます。そして与えられている神様の子とされている。家で息子からも家に戻されて神様の息子娘とされている。この恵み、無限の富の大きさに目を向けさせられます。そして、私はもう神様の息子娘とされていて、無限の富、永遠の命が与えられている。だからもうこちらは大丈夫です。お預かりしている命を、人生を、能力を、私はあの方この方に喜んで 差し出して、で一緒に喜び合うものとなりたいです。そのように日ごと週ごと私どもはイエス様の霊、真理の霊、見えざるイエス様のが聖霊という形でいらっしゃった、そのイエス様ご自身によって聖霊によってどんどん新たにされていきます。自由に自由にされていきます。伸びやかに伸びやかに生きるようにされます。私どもはもう主なる神様の大救出プロジェクトの中に入れられていて、罪許されて神の子とされています。その事実をイエス様の聖霊が日ごと、本当でしょうと、あなたは旧約時代からずっと言われていたあの伏線の数々がもう実現してるでしょう、あなたのうちにと、あなたはもう自由にされて神様の息子とされています、娘とされています。あの王、この王様、そういう暴君の下で苦しむ必要はありません。私が王なんですから。こうやって日に日にこの大救出プロジェクトの中で私どもはどんどんどんどん自由にされて、健やかにされて、そのためにイエス様は聖霊によって、聖霊というお姿で聖書のお言葉を通して私どもをどんどん回復させていってくださいます。そんな聖霊の時代に私どもは今生かされている。これは本当に幸いなことです。祈ります。父なる神様、また御子イエス様、お約束の聖霊をいただいている幸いを感謝します。壮大な救いの真理を日ごと週ごとイエス様の霊、主イエスの霊、聖霊よ、どうぞ深く真理を、救いの真理を悟らせてください。悟れば悟るほど喜んで生きるものとさせてください。そして自分のことはもう大丈夫だからということで、私に与えられている諸々のものを、まだこの自由を知らされていない人々のために、いろんな関わりの中で伝え、一緒にあなたと共に救いのプロジェクトを喜び合うものとさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、雨なる喜び、
ああ。